遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんだろう、梅雨入りはギリしてないとは思うんですけど、ちょうどこの収録日雨が降ってて、でこれからそれこそ梅雨入りするってなると、日本の梅雨ってっていうか、そもそも日本にしか梅雨ねえのかな、ちょっとその辺もあんまり覚えてないんですけど、ただでさえその気温も高くなってくる、夏が近づいて気温が高くなってきて、でかつ湿度も高くなるからとんでもなく暑く感じてジメジメするっていう印象があると思うんですけど、寒いんすよ今日いや寒いってほどじゃないんですよね、別に。ただ要は夏ほど暑くない、涼しいぐらいなんですよ。でそこに雨が降ってるっていう状況なんです。まあまあ過ごしやすいまあちょっと肌寒いかなとは確かに思うんですけどね。ただその一般的な梅雨のイメージとはかけ離れていて、すげえなんか過ごしやすいなっていう感じなんで、一生これぐらいの気温になってくんねえかなってちょっと思ってますねで雨もね、まあこの辺も前回だったり、まあもう何年も触れ続けてることではあるかもしれないですけど、雨の日はね仕事は楽になりますから本当にね、これぐらいの気温が続いてほしいなとは思いますよね。もうこっからマジで気温が上がるって思うとちょっと気めいりますもんね。やっぱり行動したくなくなる。これぐらいの気温であれば、まあ仕事全然できるなっていう、だれずにできるなっていうぐらいの気温ではありますし、でかつ雨が降ってると、まあお客さんが減る、相対的にはね、相対的にお客さんが減るっていうのもあるので、でまあなんだろう、そうじゃないプライベートな時になると、まあ外には出づらくなるとはいえ、まあ全く出れないわけではないので、まあそれでなんだろう、友達の家に遊びに行ったりとかね、まあそうじゃなくてもなんか買い物行ったりとかねっていうのがしやすいぐらいの気温だなとは、まあ傘持つのダリーですけど、まあこれで曇りぐらいだったらね、やっぱり傘持たなくてよければね、余計な荷物増えなくて、それがマジでベストなんですけど、ただまあそれは言ってもしょうがないので、まあ雨が降ってようがなんだろうが、これぐらいのね気温であるとすごい過ごしやすくていいなっていう感じですね。マジで一生続いてくれこれぐらいの気温服の選ぶのも結構楽になるのでね、っていうのは望むところではありますが、まあそんなものはね言ってもしょうがないので、日本には四季というものがあって、これから夏になっていくので、その対策もしないとなっていう感じですね。まあ対策っていうほど対策別にないんですけど、まあ僕は基本的には半袖で過ごすか、まあ今もこうやって上着は着てるんですけどね、パーカーというか薄いやつですけどは着てるんですけど、なんでそんな感じのでね、乗り切っていければなと思います。まあここの時点ではまあ乗り切るとかじゃないですね、もうただただ漫然とただ過ごすっていうかそれができるのですごいありがたいんですけど、これからね夏が迫ってきて、夏は本当に乗り切らないといけないっていう感じになっていくので、それだけはね乗り切っていこうと思いますという感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
遠藤博夢の
ボイスボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ前半は雑談の方をしたいと思うんですが、まあ後半も雑談になるかな、わかんねえやまあとりあえず話したいことがまあいくつかあって、僕らのね友達の間でまたボードゲームが熱が入りそうだなっていう話をまずはしていこうと思います。まあちょっと前にもねボードゲーム熱あったなっていう時はあったんですけど、それとはまたなんだろう、別方向というか、その時はその過去にやってたやつをまたやり現代でやろうかっていう話だったんですけど、今回はね全く新しい別のボードゲームを買ったってやつがいて、それを今試しているというか、いろいろ回してってるっていう感じですね。過去のをやるっていうよりは本当に新しいのをやってるっていう状況なんですけど、っていうのも、その友達のうちの一人がゲームマーケットっていうのに大体毎回行くらしいんです。ゲームマーケット何なのかっていうと、コミケってあるじゃないですか。こっちだったら多分どんな方でももう聞いたことあると思うんですよ。 まあコミックマーケットってまあコミックのマーケットなんで基本的には本を売ってるんです。まあただコミケって一応その辺結構自由で別に本だけじゃなくてもいいんですけど、本だったりとか、まあグッズ売ってるところはね、本以外のグッズ売ってたりとかっていうこともやってる、まあ同人即売会ですね、言ってしまえばっていうのがコミックマーケットなんですけど、まあそれの本当にボードゲーム版ですよね、がゲームマーケットっていうものがあって、それこそその同人とか企業もいるのかな、僕はちょっとそのゲームマーケット行ったことないんで分かんないんですけど、っていうのがそのボードゲームだったりとかを売り出しているっていうのが、でその直接本当に要は問屋とかを経由せずに直接売買するっていうのが、まあコミケもそうなんですけどっていうのが、でそれのボードゲーム版がこのゲームマーケットで、その友人のうちの一人がそれに大体毎回行って、でその友人のチョイスでいくつか買ってくるんですけど、それをまあ今要は回してるっていうところですね。なんで本当に今までやったことのない、ただ一応なんかボードゲームのおすすめみたいなので出てくるところも抑えてはいたんですけど、そういったのをいくつか買ってきて、まあそれを3人でいつもの3人で回しているっていう状況ですね。でまあすでにもう9割ぐらい遊んで、あと1個とかかな、多分1個か2個かぐらいやってないっていうゲームがあるんですけど、まあなんでそれは今後やっていくと思うんですけど、そのいくつかもう体験してみた中で、あでもねその中の1個はすっごい昔にやったことあるゲームではありました。ただそれがその後に追加のコンテンツがガーって出てたらしいんですよ。でその追加コンテンツの方は終えてなかったんで、っていうことでなんかそれをもう全部セットで買ってきてでごちゃ混ぜにして遊んでたっていうのも一番最初にやったんですけど、それはねカロリー高かったですね、さすがに。やっぱ本当に僕らが一番最初にやった時って1段しか出てなかったはずで、で10段までどうやら追加されてたらしいんですよ。なんでそれをまずね準備するのがまあ大変で、でしかもその5段ぐらいだったかなとかから追加のルールなんかもあったりして、それの把握をするのもまた大変だったっていうことがあって、ちょっとそのゲームはねカロリー高くてもうやりたくねえなって思ったんですけどまあやろうって言われたら全然やるんですけどね、もちろんルールの把握とかもあってね、もうそれはすごい大変でしたね。まあギリギリそのゲーム勝ったんですけど僕が。でまあ他にもそれこそその日はマジでそのゲームだけで終わっちゃったんですけど、まあ軽いゲームをねガンガン回していこうかっていう日もあって、でそれはいやだから5、6個ぐらい回したのかな多分、その日の解散までやってたんですけど、そこはねまあさすがにやっぱり好き嫌いはありましたね。好き嫌いというかまあ自分のその好みに合ってるかどうかっていうのはさすがに出てきたなっていう感じ。まあそんだけあればね、まあ世にはボードゲームすごい溢れてますし、自分の感性に合う合わないっていうのは全然あると思うんですけど、まあもちろん合うのもありましたしね、あーこれ面白いなって、これは続けてえなって思ったのももちろんあったんですけど、まあそれはね合わない合う合わないっていうのは個人個人それぞれにあると思うので、でそう好き嫌いっていうのももちろんあるんですけど、人数多ければまた違う感想になるかなっていうゲームもやっぱりあって、でそれこそねまだやってないゲームのうちの一つは本当にその3人だけだとマジでどうしようもなくてっていうゲームもあるらしいので、それに関してはまあ本当にまあ今ね僕が平日休みっていうのもあって、あんまりその他のやつらと休みが合わせづらくって、で僕が遊びたいって言った日にはもう本当にその3人しか集まれないからできないなっていう感じではあるんですけど、それこそ前のゴールデンウィークの時みたいにね、まあゴールデンウィーク僕結局遊んでなかったんですけど、それみたいな感じで次に長期休暇がある時なんかで平日でもね休みが合わせられるっていう時であればまあそこそこ人数もう3人ぐらい欲しいかな、 2,3 人集まって追加してそういったボードゲームがまた大人数でねできればいいんじゃないかなと思っています。そう確実に3人じゃできないっていうものと、まあ3人でもやれたけどまあもうちょっと人数いた方が絶対面白いよなっていうゲームもあったので、その辺はね今後回せる時があったら回していきたいなという感じですね。まあ本当に新しくできたっていうこともあって新鮮な ゲーム体験できたので、これからもね、それこそ僕でもなんか買おっかなってちょっと思いましたけどね。お金さえ余ればいやまあお金は余ってるといえば余ってるんですけど、一応そっちにかけてえかって言われるとちょっとまたね別の話なんですよね。ただまあなんか気に入ったというか、これ面白そうだなって思ったのあったら買っとこうかなとも思った、そんな一幕ではあったので、まあ今後ねそういったところに寄った時にはちょっと気にしてみようかなと思います。まああとはね、そうじゃなくてもその友達がなんか買ったっていう時であれば、駆けつけてやっていこうかなと思いますっていうのが、久しぶりに熱の入ったボードゲームの話でした。まあ、もう一個話して、前半終わりにしようかなと思うんですが、そんなボードゲームをやったちょうど同じ日にですね、まあ、バトスピもやってたんですよ。なぜか友達の中ではバトスピが今結構熱いコンテンツになっててなんでかなとか思いながらやってるんですけど、まあ何回も言ってる通り僕はねロンドベルとネオジオンを組んでるわけなんですが、ネオジオンをねその時もは回してたんですよ。もうロンドベルはね結構極めた。で機構築的にもまあこれで一個の正解だろうっていう構築にはたどり着いてますし、まあプレイングに関してもロンドベルの方が結構使いやすい。結構ロンドベル割とおすすめで、使いやすい割には結構強いんですよ多分ガンダムコラボの中でもね結構上の方なんじゃないかなと。確実な1位は、オーブデッキなんですけど、っていうのはもう僕も体験したんで知ってるんですけど、まあ5本指ぐらいに入るんじゃないちょっと低めに見積もりましたけど、トップではないにせよコラボの中では強いぐらいだよなって。まあ他のやつとも戦ってないんですけどね、なんでわかんないんですけど、まあまあ強いなってやっぱ自分で使ってても思うし、なのでこれからもね使い続けていこうかなっていうところではあるんですが、でそんな中ネオジオンもねやっぱり使ってるわけですよ。やっぱりこっちも極めていきたいなって思ってますし、まだまだできてない動きってあるよなって思ってたんですけど、でそんな中ネオジオン使ってたんです。でまあ友達いつものデッキでやってたんですけど、そんな中ですねこのロンドベルとネオジオンってどっちもバトスピの中では赤の色で、統一されてるんですよ。で赤ってドローがまあちょっと強い、結構ドロー能力があってハンドが増強しやすい、かつ、BP 破壊、相手の BP を参照して、で、その BP がなんだろう、なんて言えばいいのかな、破壊条件というか、BP を指定して破壊している、何 BP 以下までを破壊みたいなことが多くて、まあその例に漏れず結構ロンドベルでもな、BP 丸々以下を破壊とかっていうのが多かったり、でネオジオン特徴的なのがファンネルっていう効果があって、アタック中のフラッシュタイミング、まあ自身がこのファンネルを持ってるやつがアタックしてなくてもいいんですけど、フラッシュタイミングっていう時にBP 丸々以下になるように破壊できる、で追加でコストを払うと、追加効果も得られるっていうのが、ネオジオンの、まあ、一つのテーマというかファンネルっていう効果があるんですけど、それで戦っていこうっていうデッキなんですよ。でなんで BP 以下の破壊が、まあ、キーになってくるわけですね。友達に出されたのがですね、効果で破壊される時に、破壊されずに同じ状態でフィールドに残るっていうやつが出されたんですよ。でしかもそれ、対応する系統のカード全員にその効果を付与しちゃうんですね。そいつ自身をで効果で破壊されないなんで、まあ戦闘破壊、例えば攻撃してブロックされましたで BP 比べて破壊しますっていう時にはちゃんとフィールド離れてくれるんですけど、だったりとかあと手札に戻すとかデッキに戻すとかっていうものであれば対策できたんです。赤にですねあんまりその手札戻しとかデッキ戻しってないんですよ。で BP 配下しかない中それを出されて、で BP 破壊できなくって、面展開されてそれが全部打ち取れなくって、殴り切られて死ぬっていう一幕があったんです。切れそうになって勝てるわけないやんと思ってBP 破壊させてくれよというので、その時はボッコボコにされたんですよ。で家帰ってからなんかこれの対策ねえかなって思って調べたんです。 ロンドベルにはもう絶対に採用しなきゃいけないアムロレイってカードがあって、このアムロが一応それの対策にちゃんとなるんです。どういう効果かっていうと、このアムロが合体してるアムロブレイブっていうカードで、その他のスピリットと、まあ言ってしまえばニューガンダムと合体するんですよ。まあ乗り込むっていうイメージの方が強いと思うんですけどね、しとくと、相手のスピリットをその合体してるカードの効果で破壊したときに、そのスピリットの効果を発揮させない、破壊したスピリットの効果を発揮させないっていうテキストがあるんですね。これがあるとそいつはちゃんと破壊できるんですよ。破壊されるとき、破壊されたときかに、同じ状態でフィールドに残るなんで、その効果そのものを発揮させないっていうテキストをアムロは持ってるんですね。なんでロンドベルだったら難なくそれ突破できたんですよ。で、全体に付与するとは言っても自分自身にも付与してるんで、その付与するやつ自身が付与してるんで、そのまずは本体を叩いてしまえば他に付与する効果も全部消えるわけです。これがまあちょっとバドスピーだと別のこともあるんで、そこはめんどくさいんで言わないんですけどで、それを僕はネオジオンには搭載してなかったんです。で、調べてみたところいましたこの効果を持つやつが誰かというとクエスパラヤですね。このクエスが合体してる、同じくアムロと同じくブレイブなんですけど、が合体してる、モビルスーツかモビルアーマーてかスピリットが持つファンネルの効果で、相手のスピリットを破壊したとき、その相手のスピリットネクサスの効果を発揮させないっていうテキストをちゃんとクエスは持ってるんですよ僕はこれをその時に採用してなかったんですね全然効果知らなくて。で、家帰って調べたらクエスこの効果持っとるやんっつってもう家帰って早速搭載しました。今デッキの中に入ってますっていうね、切れそうになった一幕がありました。なんでこれはどんなカードゲームでもそうなんですけど、デッキはですね、あらかじめそういった最悪の事態を想定して組んだ方がいいと思います僕はもうマジでそれをサボっててボッコボコにされて涙目見たんで涙目だったんで、皆さんはね、こちらを反面教師にしていただいて、ぜひね、まあ全部が全部を対策できないとは思うんですよ。どうしてもデッキのアーキタイプ的にこのデッキにはさすがに相性悪い、このデッキにはもうどう対策しても勝てないっていうのは絶対あると思うんです。ただ対策できるところは対策しないとボッコボコにされます意外なところからボッコボコにされるんで、その辺は、考えてというか、まあ、あらかじめ想定して、デッキを組んでみてください。ということで以上、ボードゲームとバトスピのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半、それこそね、バトスピのネオジオンのデッキについて、まあ僕なりの見解というか、それをねお話ししていきたいと思います。まあデッキ紹介ですね、言ってしまえば。まあさっき前半の方でも言った通りですね、ネオジオンというのはまあ逆襲のシャアに登場する勢力のうちの一つで、それこそ主人公のアムロレイ率いる、ロンドベルと敵対する関係にあって、まあその作品における敵役と言ってもいいかもしれません。まあデッキとして、バトスピのデッキとしてどういう感じのデッキかっていうと、それこそ、ファンネルっていうのを駆使して、まあ、盤面をコントロールしていくっていう方のデッキでいいんだと思います。まあまずはね、場を整えるために、ギラ動画やヤクト動画、まあこのうちギラ動画はさすがにファンネル持ってないんですけど、ヤクト動画っていうのがファンネルを持ってる、まあサイコミュー機体となっています。ヤクト動画袖付き、ヤクト動画ギュネー専用機、ヤクト動画クエス専用機ということでですね、3種類あったりして、あとギラ、それに、プラスしてギラ動画、あとはですね、まあこれ結構マニアックなところなんですけど、シャアが生身で政府の官僚たちとかな、地球連邦政府の官僚たちと交渉した後に、馬に乗ってね、なんだろう、その辺駆け回ってて、でそこにアムロに見つかって取っ組み合いの喧嘩になるっていうシーンがあるんですけど、そこでシャアを助けに来た機体、ホビーハイザックという機体があります。わかるかな。まあそういう機体があると思ってください。ホビーハイザックっていうので、この辺がだいたい手札を整えてくれます。で、まあ重めの機体だったりとか、サポートできるカードっていうのをまずは探しに行きましょうと。で、初手にあるとすごい嬉しいのが ネオジオン総帥シャーアズナブル。まあこれやっぱあるとないやっぱ違うなって思うぐらいにはね、強いというか、まあキーカードの一つではあったりするので、これはやっぱりあの早めに手札に欲しいところではありますね。まあ手札に来るだけじゃなくて、ちゃんと、まあ、あのフィールドに配置しないといけないんですけど、これがですね、グランウォーカーネクサスっていう、まあネクサスって言われるカードの中でも結構特別なカードで、まあこのネオジオンを支える本当に一番重要なカードだと思ってください。しかもデッキにちゃんと搭載しないといけないですっていうのが、まずは目指しましょうと。で、ファンネルについての説明なんですが、お互いのアタックステップ中の、自分のフラッシュタイミングっていうのをもらいました。まあこの辺はね、ルールを学んでから、あ、フラッシュタイミングってそういうもんなんだって思ってください。フラッシュというタイミングが必ず訪れます、アタックに入ると。なのでその時に起動できます。ファンネルを宣言して、5000以下とか1万2000以下になるように選んで相手のスピリットを破壊します。これそう、複数選んでいいんですよ。その数値以下になるようになったら超えちゃいけないんですけど、それ以内であればいくつ選んでもいいっていうので、まあ複数体やっぱり破壊できるので、相手がそのレベル1とかで弱い状態で複数パンパンパンパンパンって並べてきたときは、それをまとめて一掃できるっていうこともできますし、まあもちろん1体だけ破壊するっていうのも可能なので、1万2000以下、それこそ主力級のモビルスーツである、それこそサザビーとか、あとモビルアーマーであるアルパージール、この辺はファンネル1万2000っていうのを持ってるんで、まあ1万2000までだったら1個1個だけをパーンって破壊することも可能で、かつ追加で1コストを払うことによって、それぞれ追加効果がある。1コスト払うとドローできるだったりとか、1コスト払うと他の、その BP 破壊効果、ファンネル効果の破壊上限を引き上げるっていう効果だったりを、あとは1コスト払うことでこの効果は防がれなくなるとかねっていうのがあったりするので、その辺を駆使して、コントロールしていきましょうっていう感じですね。でそれを支えられるのが、このファンネル効果、やっぱ1コスト払うっていうのがちょっと重く感じる時があるんですよ。払わなくてもいいんですけど、やっぱ払った方が後々の付随効果もあって強いので、それを支えるのが、ネオジオン総帥シャーズナブル、ファンネルを発揮した時にデッキから1枚ドローできる。まあ言っちゃうと本当にただただブーストしてるだけなんで、1コスト払えば。なのでこれは、ドローエンジンとしても強いし、上に書いてあるですね、グランフィールドの方の効果も、そのネオジオンを持つカードがコストで1コスト払うと、このシャーズナブル自身からコアを4つ取っ払うことで、手札のネオジオン1個をコストを支払わずに召喚できる、召喚配置ができるっていう効果があるので、面展開をどんどんできちゃうんですよねっていうのがやっぱり、キーになる理由の一つであり、もう一個が7位は普通のネクサスですね。置いてあるだけでいいんですけど、自分のアタックステップ中、ファンネルってさっきそのフラッシュタイミングっていうのが来ないと発揮できないっていう話をしたんですけど、この7位がいると自分のアタック時に限り、このファンネルをアタック時に、変更できますよと。フラッシュタイミングっていうのがそのアタックのあったさらに後にフラッシュタイミングっていうのが来るので、ちょっとタイムラグがやっぱりあるんですよねっていうのを、ちょっとそのラグを少なくできますよっていうのが7位。かつ7位はですね、このさっきも言った BP の破壊上限っていうのをプラス3000できて、しかも重複しないっていうのが書いてないので、7位を複数人置いておくと最大9000までは、その上限を引き上げることができます。まあ最低ライン、それこそヤクト動画がですね、ファンネル5000なんで、これが8000になりますし、2人いれば1万1000、3人いれば、1万7000っていう、1万4000かっていうことで、どんどん上げることも自分のターン中であればできますし、まあ、サザビーとかアルパージールに関しては2万1000まで破壊できるようになるんでね、この7人も、積んでおくといいカードで、最後にアクシズ。まあもう逆襲の者を語る上ではこのカードなしでは語れないっていう、てかこのオブジェクトか語れないようなカードなんですけど、自分がファンネルによってこの追加コスト、1コスト払えば追加効果って言ったんですけど、それをするときにコアを、自分のそのリザーブとかにあるコアを払うのではなく、逆にボイドからこのアクシズにコアを置きますよっつってるんです。増えるんですよねコアが でしかも7個以上あるときに、相手のカードすべて破壊できるっていう効果もあるんですけど、そう、相手のフィールドすべてを爆破する、アクシズを本当に落とすっていうこともできるようになる。まあそれ以上にこのゼロの方の効果、ゼロつがレベル1かの効果で、ファンネル時の追加コストが、まあ本当になくなるって言ってもいいんですけどっていうのがあるんで、この辺もやはり、追加した方がいいでしょうと。まあそんなこんなで、下の方の効果でファンネルとかを駆使して盤面をコントロールしつつ手札を整えつつ出すのがサザビーとかアルパージール。まあこの辺がやっぱり、さっきも言った通りファンネル1万2000とか持ってて、あの場の支配力も高いですし、ファンネル以外の効果でも結構強いこと言ってて、ファンネルじゃない破壊だとかで、アタックステップで、これはまた違うか、いろいろあったわ、なんかすごいいろんなこと書いてあったんですけど、サザビーのダブルホーンファンネルだったりとか、まあ普通のサザビーだとか、あとサザビーロングライフルっていうのがバースト効果を持って、相手がスピリットの召喚降臨時発揮した後に、なんとこいつはね、もともと8コストとか払わないといけないのに、あのタダで出てくるって言ってるんで、まあやはり積んだ方がいいカードなんじゃないかなと思います。アルパージルもですね、もともと9コストの2軽減しかなくって、最低7コストとか払わなきゃいけないんですけど、自分の、効果名にファンネルと書かれた、スピリットが相手によってフィールドを離れるときにコストを4として召喚できる。で、2軽減入るんで実質2コストで出てくるっていう効果もあるんで、まあ不意をつけるよなっていう話ですね。でそんな軽く出てきてファンネル1万2000とか持ってるんで、相手からしたら脅威なんじゃないかなと。でアルパージールがですね、ファンネルの追加効果、ファンネルして1万2000以下破壊しました、1コストを追加で支払うとこのスピリットを回復するって言ってるんで、連番化できるっていう効果も持ってるんで、まあその辺を、につなげていく。最初のうちは手札を整え、ファンネルによって相手の盤面は支配して、でこの大型の、スピリットたちを使って、戦っていく。でそこにまあやはりネクサじゃねえや、ブレイブのシャーズナブル、パイロットとして乗り込むシャーズナブルですねがいると、それをサザビーとかにくっつけて、アタックステップを終了できなくするとか、マジックカードとかアクセルって言われるカード、アクセルっていう効果かを使うときにライフを払わないといけないですよって言って、相手のなんて言えばいいのかな、守りを薄くするって言ったらいいのかなっていうのを、狙っていくといいんじゃないかなっていう感じのデッキになっています。でね、アクシズはね、なんか相手の盤面全部ぶっ壊せるって書いてあるんですけど、そんなことしなくてもいいと思いますただただファンネルのサポートとして入れてていいんじゃないかなっていう感じですね。1枚か2枚ぐらいもしかしたら欲しいかもしれないっていうのが、ネオジオンの相対的な、僕の抱いた感想かなっていう感じです。でそんな中に、さっきも言ったんですけど、相手が効果で破壊されないなんてのが来た時、まあ正確には効果で破壊されるなら代わりに、フィールドに残るみたいな効果に対してはクエスパラヤ、これが絶対に必要マジで終わる面展開されるだけされて終わるんで、っていうのは刺しといた方がいいなって感じましたね。でね、今見たらね、自分のデッキの中にアクシズ1枚しか、2枚あったわっていう感じもあるので、デッキ構築に関してはその辺は、まあ採用しておいた方が吉ですよっていうところですね。仮にこれから組むっていう人がいたらっていう話なんですけど、っていう感じで、まあとにかくね、手札整え、ファンデルのサポートをし、そしてファンデルでとどめを刺す、これが、一番いい戦い方なんじゃないかと現時点では結論付けています。でもともとすごい汎用札として、あの白書防壁ってのを入れてたんですけど、これがまあ白のカードなんですよね。なんでコスト軽減とかあんまなくって、ちょっと弱えなって思ったんで抜きましたそう、僕の感性なんで申し訳ないんですけど、あのロンドベルにも一応不要なカードあんまり入ってないんですよ。ロンドベル以外のカードってあんまり入れたくなくって、もともと入れよっかなって思ってたカードもあったんですけど結局入れなくって、でネオジオンからもそういった、ネオジオン系統、ネオジオンを持っていないやつっていうのは全部抜いて、全部今ネオジオンでしか統一されてないので、そういったところのシナジーはすごく強くなったんじゃないかなと思います。 ただこれに関しては本当に自由というか、別にそうしなきゃいけないっていうわけではないので、これからロンドベル、ネオジオン、まあそれじゃなくてもね、ガンダムシリーズでとか仮面ライダーだけでとかって組みたい方は、自分の好みに合わせてね、いろんな汎用札を入れたりとか、いろんなところと、コラボとコラボを掛け合わせてみたりだとかっていうのをぜひぜひやってみてください。僕の答えとしてはもうネオジオン単独ですっていうだけです。ということで、これからね、新しい戦力を見れたので、挑まれた時にはこれで迎え撃っていきたいと思います。以上、後半はバトルスピリッツネオジオンの紹介でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあ結局ボードゲームとカードゲームの話しかしてないんですけど、それ以外の話ってなかなかないんですよね。だって友達と遊ぶって時に大体それしかしないもん。っていう感じなんで、まあこれからもそんな感じのはね続けていくとは思うんですが、それこそね、映画とかの話ってたまにするじゃないですか。 2,3 ヶ月ないんですよね。多分なんですけど、まあ何もなければ次に紹介するの多分仮面ライダーと戦隊の複合の映画とかだと思うんですよ。7月とか8月のはずなんで、おそらくそれまでそういった話はお預けになるのかなっていうところですね。で、日常で何か変わったことあるかって言われるとなんもない。だいたい仕事して終わりなんでね。ああ、でもゲームであれだな、1個追加されたのあったから、ちょっと次回それでも紹介しましょうかね。まだ全然始めたばっかであんまり本質理解してないので、その辺はね、やっていければいいかなっていうぐらいですね。つう感じで、次回をお楽しみに。次回それになるかどうかわかんないですけど、僕のやる気があればやると思います。という感じで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。